しばらくすると赤シャツがランプを持って玄関まで出てきて、まあ上がりたまえ、他の人じゃない、吉川くんだと言うから、いえここでたくさんです、ちょっと話せばいいんですと言って、赤シャツの顔を見ると金時のようだ、野田こうと一杯飲んでると見える。さっき僕の月給を上げてやるというお話でしたが、少し考えが変わったから断りに来たんです。赤シャツはランプを前へ出して、奥の方から俺の顔を眺めたが、とっさの場合返事をしかねて呆然としている。増給を断るやつが世の中にたった一人飛び出してきたのを不審に思ったのか、断るにしても今帰ったばかりですぐ出直してこなくっても良さそうなものだと呆れ返ったのか、または双方合併したのか、妙な口をして突っ立ったままである。あの時承知したのは、古賀君が自分の希望で転任するという話でしたからで、古賀君は全く自分の希望で半ば転任するんです。そうじゃないんです、ここにいたいんです、元の月給でもいいから郷里にいたいのです。君は古賀君からそう聞いたのですか？そりゃ当人から聞いたんじゃありません。じゃあ誰からお聞きです？僕の下宿のばあさんが古賀さんのおっかさんから聞いたのを今日僕に話したのです。じゃあ下宿のばあさんがそう言ったのですね。まあそうです。それは失礼ながら少し違うでしょう。あなたのおっしゃる通りだと、下宿屋のばあさんの言うことは信ずるが、教頭の言うことは信じないというように聞こえるが、そういう意味に解釈して差し支えないでしょうか。俺はちょっと困った。文学史なんてものはやっぱり偉いものだ。妙なところへこだわってネチネチ押し寄せてくる。俺はよく親父から、貴様はそそっかしくってダメだダメだと言われたが、なるほど、少々そそっかしいようだ。ばあさんの話を聞いて、はっと思って飛び出してきたが、実は裏成君にも裏成のおっかさんにも会って詳しい事情は聞いてみなかったのだ。だからこう文学史流に切りつけられるとちょっと受け止めにくい。正面からは受け止めにくいが、俺はもう赤シャツに対して不信任を心の内で申し渡してしまった。下宿のばあさんもケチン坊の欲張り屋にそういないが、嘘はつかない女だ。赤シャツのように裏表はない。俺は仕方がないからこう答えた。あなたの言うことは本当かもしれないですが、とにかく増給はごめんこむります。それはますますおかしい。今君がわざわざおいでになったのは、増俸を受けるには忍びない理由を見出したからのように聞こえたが、その理由が僕の説明で取り去られたにもかかわらず増俸を否まれるのは少し下しかねるようですね。下しかねるかもしれませんがね、とにかく断りますよ。そんなに嫌なら強いてとまでは言いませんが、そう二三時間のうちに特別の理由もないのに豹変しちゃ、将来君の信用に関わる。
関わっても構わないです。
そんなことはないはずです。人間に信用ほど大切なものはありませんよ。よしんば今一歩譲って、下宿の主人
は。主人じゃない、ばあさんです。
どちらでもよろしい。下宿のばあさんが君に話したことを事実としたところで、君の増給は古賀君の所得を削って得たものではないでしょう。古賀君は延岡へ行かれる。その代わりが来る。その代わりが古賀君よりも多少低給で来てくれる。その上位を君に回すというのだから、君は誰にも気の毒がる必要はないはずです。古賀君は延岡でただいまよりも栄心される。 新任者は最初からの約束で安く来る。それで君が上がられれば、これほど都合のいいことはないと思うですがね。嫌なら嫌でもいいが、もういっぺんうちでよく考えてみませんか。
俺の頭はあまり偉くないのだから、いつもなら相手がこういう巧妙な弁舌を振るえば、おやそうかな。それじゃあ俺が間違ってたと恐れ入って引き下がるのだけれども、今夜はそうはいかない。ここへ来た最初から赤シャツはなんだか虫がつかなかった。途中で親切な女見たような男だと思い返したことはあるが、それが親切でも何でもなさそうなので、反動の結果今じゃよっぽど嫌になっている。だから先がどれほどうまく論理的に弁論をたくましくしようとも、堂々たる共闘流に俺をやり込めようとも、そんなことは構わない。議論のいい人が善人とは決まらない。やり込められる方が悪人とは限らない。表向きは赤シャツの方が重々もっともだが、表向きがいくら立派だって腹の中まで惚れさせるわけにはいかない。金や威力や理屈で人間の心が変えるものなら、高利貸でも巡査でも大学教授でも一番人に好かれなくてはならない。中学の教頭ぐらいな論法で俺の心がどう動くものか。人間は好き嫌いで働くものだ。論法で働くものじゃない。あなたの言うことはもっともですが、僕は増給が嫌になったんですから、まあ断ります。考えたって同じことです。さようなら。と言い捨てて門を出た。頭の上には天の川が一筋かかっている。